それでは今日も聖書の御言葉をご一緒に学んでまいりましょう。今日は使徒言行録の14章8節から20節の言葉から神を知るというテーマでお話をいたします。お手持ちの聖書をお開きください。使徒言行録の14章8節から20節です。新共同訳聖書では新約の241ページになります。それではお読みいたします。リストラでですね、本当の場所の名前なんですけどね、ちょっとドキッとするな。リストラと、ね、ちょっと何度かリストラリストラと言うかもしれませんが、あまりドキドキしないで聞いてください。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、またまだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。使徒たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておられました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込みパウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。以上であります。今お読みしましたところはですね、いわゆるパウロの宣教旅行と言われております。キリストの教えを世界中に広めたこのパウロという人がですね、この教えを持って地中海の町々、地中海沿岸の町々を旅をして回ったわけですけれども、その最初の伝道旅行の一つのエピソードです。で、彼はこの日ですね、このリストラという変な場所で、都市のでですね、おそらく今までも見てまいりましたけれども、イエス・キリストについて、またそのキリストが復活したことについて、いわゆる聖書の福音を人々に話して聞かしていたと思うんですね。そして人々もそれを聞いて興味深く聞いていたようですけれども、中でも足の不自由な人がそこにいたということですね。で、当時のことですから、この体の不自由な人は仕事に就くことができませんから、おそらく通りで物乞いをするなどしていたんじゃないかと思うんです。 パウロもそういう人通りの多いところを選んで話をしていたんでしょう。この足の不自由な男がパウロの話を熱心に聞いていた。そして、パウロはですね、その人の様子を見て、この人はこの自分が話をしているイエス・キリストについて、信じる信仰を持とうとしている、持っているというか確認したわけではありませんけれども、信じようというその気持ちが非常に強い、そう確信をいたしまして、なんと突然に自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声でこの人に言ったんですね。するとその人は踊り上がって歩き出したったりです。言う方も言う方ですが、これでこの足が治って癒されてですね、立ち上がった。まさにこれは神の奇跡でありますね。神の奇跡がこの場所で起こりました。しかしそれを見た人々はですね、パウロやバルナバが予想もしなかったような反応をしたわけであります。群衆、そこに集まっていた群衆はこのパウロの行ったことを見て声を張り上げて、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったって言ったんですね。うわ、この人たちは 神の生まれ変わりというか、神が私たちのところにお下りになったんだ、そういうふうに言ったというわけです。そしてさらにですね、このパウロとバルナバ2人で行動しており、他にも何人かいたと思いますけれども、この中心的なこの2人の様子を見て、バルナバはあまり喋らない、でもとっても威厳があって堂々としているということで、彼にゼウスという名前をつける。ゼウスというのはギリシャ神話の最高の神様ですね、最高神ゼウスで、パウロの方は主に喋る係でしたから、もう亡くなりましたけど、大神楽の2人を思わせますが、そんなことは忘れていただいていいんですけどね、いつもより余計に回っているというあんな感じですが、このパウロはヘルメスというんですね。ヘルメスというのは皆さんよくご存知のブランドのね、ヘルメスってエルメスですけどね、あれの元はこれですから、別に聖書から来てるわけじゃないですね。もともとギリシャ神話にそのヘルメスって、ヘルメスと書いて H をついてますけど、あれを読まないですね。エルメスと読むんですけども、あれはそのギリシャ神話の神様の名前なんです。あんまりエルメス言わない方がいいですね。ギリシャ神話の神様を好むことになりますから、でもパウロはヘルメスで、バルナバをゼウスと呼んでですね、みんながこのうわ神様ってこうひれ伏したんだと思うんですよ。でさらにその町の外にですね、このゼウスの神殿があった。で、ゼウスの神殿っていうのはこの地中海の沿岸のこう大きな町にはですね、ほとんどあったようです。で、今でもゼウス神殿のこの遺跡っていうものはあちこちに残ってるんですけれども、その神殿の祭司がですね、この話を聞きつけて、なんとそのパウロ・バルナバが逗留しておりました家の門のところまで牡牛数頭と花輪を運んできたってですね。この人はゼウスの神殿の祭司ですから、ゼウスを信じて、ゼウスの神殿で、ゼウスを礼拝してた人ですね。ところが、みんながこのパウロとバルナバが一人の人の足を治したということを聞いて、この祭司はこの人はゼウスかということで、わざわざその牛と花束を持ってきてですね、パウロとバルナバを礼拝しようとしたというんですね。なんと軽いというかね、本当ならば自分がずっとその祭祀をしていたゼウスですからね、こんなよそから来た外国のおじさんがゼウスであるはずがないと言って反対すべきところですけれども、そうか、いやこの人がゼウスなのかと言って、牛やら花束やらを持ってきて、礼拝しようとした。でこれを聞いてパウロのバルナバは驚いてですね、服を裂いて群衆の中に飛び込んでいった。服を裂くというのはユダヤ人のこの悲しみとか怒りの表現なんですね。でも服を裂いてですね、いや私たちは皆さんが言っているような神々などではない、ただの人間なんだ、そう言って、ここで彼は今自分たちが伝えている神について話を始めるわけであります。 で、自分たちが伝えているのはこのあなた方がこういう偶像、ね、ゼウスとかヘルメスとかなんかいろいろありますけれども、そういうものを拝むんじゃなくて、この世界を作った天と地と海、そしてその中にあるすべてのものを作ったこの創造主なる神を信じてもらいたい、この神を知ってもらいたいと思って私たちはこの町までやってきたのに、私たちをその神にしてもらっちゃ困るということですね。それで、さらにですね、この神は過ぎ去った時代にはすべての国の人々が思い思いの道を行くままにしておかれました。その神についてあなた方は知らないのは、まあそれは仕方がないことです。当然でしょう。あなた方に神は直接ですね、私がこんな神だって言われるわけではない。それはもうそれぞれ自由に、させておられる。でももちろん神は人間を放っておかれたわけではなくて、恵みを与え、天から雨を降らせて実りの季節を与えて食物を施して、あなた方に食べる喜び、人生の喜びを与えておられるんですよと。そう言って、なんとか彼らを収めたという話なんですね。で、これはこのパウロがですね、イエス・キリストについて、また誠の神について人々に伝えようとしているわけですけれども、これまでは主に最初ユダヤ人に話をしているんですね。これまでもお話ししてきたようにユダヤ人に話をしています。ユダヤ人というのはこの誠の神をもともと信じている人たちです。旧約聖書を読んでいただくと、彼らはこの神から選ばれた民族で、この神をずっと信じている人たちですね。ですからわざわざこの神様の話をする必要はないわけです、ユダヤ人に話をするときは。ところがユダヤ人以外の人たち、ここにいるリストラの人たちである、あるいは私たちを含めたユダヤ人以外の異邦人は、この神が一体何者なのかということを知らないわけですね。ですからパウロはまさか自分たちが、ここでは特別な奇跡が起こりましたけれども、神様扱いをされて礼拝されるようになるとは全く思っていなかったわけであります。まさに予想外のことが彼らの身の上に起こったわけなんですね。でもこの町の人たちの姿っていうのは、まさにユダヤ人以外の全ての人類が同じように犯している間違いというか、同じようにこの神っていうか神々に対して持っている、その姿を表していると思うんですね。で、神はご自分のことをどれだけ人間に教えておられるでしょうか、知らせておられるでしょうか。詩編の19編の2節を見ると、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示すとありますが、この自然の美しさや調和は、神の美しさ、神の栄光、また神の調和ですね、こう完成された、神の清さっていう、そういうものを表していて、私たちはこの自然を見るときに、そこに何かこう私たちの知らない大きなこの力があるんじゃないかということを感じますね。それがまた、私たちの人生に、先ほど14章の17節にあったように起こるいろんなこの喜ばしい出来事、嬉しいことを通して、あるいは不思議な出来事を通して、私たちはこの何かこの神が私たちに働いているんじゃないかっていう、そういうことを感じるわけです。日本語でこのありがたいという言葉がありますね。ありがたい、ありがたいという、最近あまりそういうお年寄り見かけませんでしたけども、何かというとありがたい、ありがたいと言ってですね、手を合わせるという、このありがたいというのは、それはやっぱり何か自分にとっていいことがある、嬉しいことがある、不思議な体験をする、これは目に見えない何かが自分に働いているんじゃないか、そういうことですね。だから神様は、私たちの人生、私たちがその本当の神を知っていても知らなくても、それぞれの人生に、良いこともまた不思議なことも、あるいは自分たちにとって困難なことも含めてですね、人生に喜びや楽しみを与えていてくださいます。何にも喜びも楽しみも悲しみも全 全くない、ただ生きてるだけの人生ということはないですよね。目が覚めて、ご飯を食べるだけでどっか幸せでしょ、苦痛っていう人は、まあ、いるかもしれませんけどね、食べなきゃいけない。でもやっぱり、でこう食べるときに、ああよかったなって、嬉しいなっていう、こういう気持ちが与えられる、喜びが与えられる。これはやはり神の、神が私たち人類に何かをこう、まあ、好意を持っていらっしゃるというか、人間に対して神はその人間が幸せであるように願っていらっしゃるということの本当小さな、これは印、証だと思います。またここには書いてありませんけれども、パウロはローマの信徒の手紙の中でですね、人間の心の中には良心というものがある。これも実は私たちがこの神を、まあ、知ることのできる神の部分だというふうに言ってるんですね。なぜ人間はこの世界中のいろんな地域で、もちろんその住んでいる場所や民族や社会の仕組みによって、いろいろ違いはありますけれども、等しくですね、これ良心を持つんですね。何をすべきか、あるいはしてはいけないかということをごく自然に判断しようとします。でこのローマの2章の15節には、彼らの良心もこれを証ししており、また心の思いも互いに責めたり弁明し合っていると。人間の心というのは一つなんですけれども、こうした方がいいんじゃないかという気持ちもあれば、いやこれはやめた方がいいんじゃないかという、そういう心の中の葛藤がありますよね。でこれはすごく不思議なことだと思うんです。なぜその人間の自分の一つの心の中であるのに、その良いという心があり、また悪いという心があるのか、まあ、これを良心というふうに呼ぶこともできると思いますけれども、でこれはその私たちがただ、何かこうですね、科学的に変化してこう、それこそ進化してできた生き物であるならば、そういうものが心にこの良心を持つということは説明が難しいんですね。非常に難しいです。で人間以外の動物はどうかというと、良心を持ちません。良心がないというよりも、彼らは本能を持っていて、本能の中で生活をしていますから、その本能が全てをコントロールします。だから本能の命じないことは絶対にしないんですね。人間は本能というものもありますけれども、プラスアルファがあるんです。プラス良心というものがある。自由な意志があると同時に、それをコントロールする何かがある。これをどう説明するかですね。猿から進化してきたとするならば、なぜ猿にないものが人間にはあるのか、まあ、人間は社会を形成したから、社会の形成というのは良心がなかったらできないんですね。そういうふうに説明が非常に難しい。でこれもその私たちの知ることのできる神の一部、つまりそれは聖書が言うところに基づくならば、人間を作った神の中にあるもの、その正しさとか清さとか、また判断であるとか、そういうものの一部が人間の中にある。その、まあ、印である。で人間はですね、その例えば死を恐れたりするのはなぜかというとですね、これはやっぱり良心のせいなんですね。人間がこういうこと、自分がこういうことをしてしまって良くないんじゃないか、悪いんじゃないか、あるいはたたりを恐れたり呪いを恐れたり、その目に見えない何かからのこの自分に悪いことが起こるんじゃないか、それはこれが悪いことだと感じる気持ちがないと起こらないんですよ。これはまずいんじゃないかと思わなければ、絶対それに対して、何か罰が下るんじゃないかと思わないんですよね。でもその気持ちはどこから出てきてるんでしょうか。これ説明ができないんですね。でこういうものはその人間の中に少しずつ与えられている神を知る、まあ、神の、まあ、部分というか、影というか、つまりその自然に見る美しさであるとか調和であるとか、また人間の心に与えられている喜びであるとか満足であるとか、そしてまた一方で、良心であるとか、そういうものは世界中の人が等しく感じていて、その結果としていろんな神々が生まれてるんですね。いろんな信仰が生まれたり、いろんな、まあ、哲学であるとか考え方が生まれてくるわけです。 で、人間はこの全て物質的なものなんですけれども、しかし目に見えない、非物質的な何かが自分に働いているんじゃないかということを、こういうことを通して世界の人が同じように感じているわけです。しかしですね、こういうその神観というか、そのごく一部知ることのできている神についての知識は、人間に間違った神観をもたらしてしまいます。間違ったという言い方はあんま正しくないかもしれません。その何が正しい間違っているということではないので、ただこういうそのことが起こってしまうと言ってもいいかもしれませんが、この何でもかんでも神にしてしまうんですね。まあ、今日読みましたところのようにですね、ゼウスだヘルメスだとこう言っていた。でも目の前で一人の人がすごい不思議なことをすると、じゃああんたが今度神様だってですね、そういうふうに何でもかんでも神様にする、まあ、不思議なことが起こるとそれは神様にする。まあ、日本ではイワシの頭も信心からというんですけども、これはまあ信じるならばそれが神様になるというのが、日本人の神観ですね。拝めばそれが神様になる、何でもいいから拝みなさいですね。でも本来これは神であるから信じ礼拝すべきですよね。拝んだから神になるというのはおかしいわけです。神だからそれを拝むべきなのに、拝むことで神にしようとするというところがあります。また被造物を神にしてしまうという間違いが起こります。まあ偶像という言えばそのなんか偶像というとですね、なんか変な感じしますけど、まあ、要するにその作られたものであっても神にする。でも本来神というのはこれを全てを作った方でなければならないです。ここでパウロが言っているように、この神こそ天と地と海とそしてその中にある全てのものを作られた方です。作ったものが神であるはずなのに、作られたものをも神にしてしまうということが起こります。ちょっとどこの国だったか忘れましたけれども、インドネシアだったかどこか忘れましたが、このジャングルの奥地の方に、なんか探検家が行ったらですね、そこにその飛行機の模型みたいなものが、村の真ん中に木とか竹とかで作って置いてあったんですね。でこれは何ですかと、これは神様です。でその村の上空を飛行機が定期便が飛ぶんですね。であれを見て、あれは神様に違いないって言って、その村の人たちはこの飛行機を拝んでいる。バカバカしい感じしますけども、これ似たようなこといくらでもやるんですね、人間は。ね、こう自分の手の届かないもの、不思議なもの、力のあるもの、目に見えないもの、それは全部このそれは作られたものであってもその神にしてしまうという問題が起こります。そして、まあ、これは私がいつもよく申し上げることですけれども、必要に応じて神を選ぶということをするんですね。あるいは神を作り出す。でもそれは結局最後は自分自身を神にしてしまうことであります。神を信じるというよりも自分を信じて、そして自分の必要に応じて神を自分に従わせるということをしてしまうんですね。つまり人間は神を求めているんです。そのいろんな出来事を通して、良いことも悪いことも通して、この目に見えない何かが私に関わっているんじゃないか、関係しているんじゃないか、いるんじゃないか、だから神を求めてますけれども、しかしそういうその自然に私たちに与えられる情報っていうか経験を通しては正しい知識を持つことができないんですね。どうしてもそこにはいろんな問題が起こってくる。そしてこの間違った神観を持つことによってですね、どういうことが起こるかというと、これがとても大切なことかもしれないんですけれども、何でもかんでも神様にする、信じれば神様になるというようなことはですね、結局本当の神は何かっていうことがわからないわけですね。だから見えないものを、恐ろしいものは何でもかんでも信じて、そしてそれに惑わされてしまうという問題が起こるんです。この21世紀科学万能の時代、この日本もまさにこのままだから、2000年前の話ですけど、このリストラの話ですね。でも2000年経った日本でも全く変わってないですね。似たような同じようなことが起こっているわけです。目に見えないものは何でもかんでも信じて恐れる、 霊であるとか呪いであるとかたたりであるとか、果てはお化けから占いからおまじないまでですね、目に見えないものを恐れるんですよね。こういうことは朝ですね、ニュースで、ニュース番組の最後で、今日の占いはなんてですね、今日は青い服を着たらいいですよみたいなんですね、その程度ならいいんですけどね。でもああいうことをいつも積み重ねていると、例えば何か大きな家族に問題があるとどうなるかというと、何かどっかあそこの拝み屋さんがいいからとか言って30万円持ってって、うにゃうにゃ言われて、それで何とかなると思っちゃうんですね。そういうことが起こってしまうんです。そのことで本当に多くの損失を被ってしまう。そしてまた何でもかんでも神様にしてしまうということによって起こる問題はですね、結局自分がなぜここにいるのかっていうことの説明ができないんですね。創造主、作った方を神として信じるということは、自分は作られたものだと、そこで自分の存在が少なくともそこで確定するわけです。作られてるわけですから、なぜとか何のためにとか、また次の問題ですけど、少なくとも私は作られたものなんだと。この自然に、なんとなくここに存在してるんじゃなくて、誰かが何かが何らかの力が自分を生み出したんだ。この自分の存在というものがここで、確定できるんですね。でも何でもかんでも神様にしていたらそれができません。だから結局自分は何のために生きているのか、なぜいるのかっていうことをずっと迷い続けていかなきゃいけない。そしてもう一つは、神との正しい関係を築くことができないんですね。神様っていうと、やっぱ目に見えないなんか怖いものっていう感じになりますから、このゼウス神殿の祭司のようにですね、なんかすごいものが出てきたらすぐにその牛でも花束でも持ってってそこにお捧げして、要するにこんなことをするっていうのは何かその神様から引き出そうとしているわけですね。これ神と人間というよりも自分のために働いてくれる、自分に何か好意を寄せてもらうためにそこにこのプレゼントをしたりするという、その取引ですよね。これはね、信仰とか信頼とかということじゃなくて、取引だと思うんです。でも本当の神を知らなければ、やっぱり神との間に常に私たちは取引をしなきゃいけない。でもこの後でお話しているように、聖書の神様、聖書が言っている神様と人間との間に取引はないんですね。むしろそんなものはあってはならないと聖書は教えているんです。こういうすれば神はこうしてくれるというような、そういう取引はありません。一方的に神が私たちを作り、神が私たちを愛し、私たちを救ってくださる。これ 100% の神からの働きかけ、それをただ人間が受け取るだけっていうのが、これ聖書の神観です。でもそういうものがないと、神と人間とはいえですね、常に人間はこの神様にご機嫌を通ったり、何かたたりがないようにとか、言うことを聞いてもらえるようにとかですね、この神々との取引がずっと必要になるわけです。こういうふうに、その人間は神をなんとなく感じ、探し、求めているけれども、残念ながらこの一般的な知識や経験からは本当の神、本当のというか、その正しい神感を持つことができないので、その結果としてこういういろんな問題を抱えてしまっているわけです。そして、では聖書はですね、何と教えているか、これはクリスチャンの皆さんはよくご存じのことだと思いますが、聖書の言っている神は唯一である、神は唯一である、これが一番大切なことですね。ただキリスト教の神っていうのは、自分だけが正しい神で、他の神は全部偽物で、あると言っていると、すごいなんかキリスト教っていうのは神様を一つだけにするということで、いわゆるその自己中心的というかですね、 なんか排他的な、あの自分だけ正しいと思ってる変なやつみたいに思われてますけれども、あの聖書は、まあ、私自身も申し上げてますけれども、信じるならば一つにしなさいと教えてるんですね。信じるならば一つにしなさいというのが、これは聖書の教えなんです。モーセの十戒の第一戒、そこなんですね。あれこれ信じちゃいけないし、いろんな像を作っちゃいけない。信じるならば一つにしなさい。そして信じるならば、それは創造主であるべきだと聖書教えてるんですね。創造主である、クリエイターである、自分が作り出した神様であっちゃいけないんだと。自分を作った方を唯一の神として信じなさいと言っているのは、これは聖書の神観なんです。すごくシンプルで分かりやすいですね。そしてさらに、この神は愛なる神である。人間を愛しておられる神である。一人子を惜しまずに与えるほどに私たちを愛しておられるというのは、これはこの聖書が、新約聖書が教えている福音ですね。恐ろしい神様じゃない、わけのわからない神様じゃない、私たちを愛しておられる神様、一人子をさえ惜しまずに与えるほどに私たちを大切に思ってくださる神様。そして正しく信じることを求められておられる神様だと言っています。これは旧約聖書のユダヤ人とこの神の関わりを見るとよくわかるんですね。この唯一の神、創造主なる神を信じなさいと命じてますけれども、なかなか人間それできないんですね。どうしてもあれこれと神様を作ってしまい、創造主から逃れようとするんです。罪深いですから、それが罪深いということですね。愛なる神であると言われていてもですね、それかね。私は霊やお化けの類が一切信じませんから。一切信じないし、ぜひ出てきてもらいたいといつも思ってるんですが、なかなか出てきてくれないですが、何の話だったかな。正しく信じることを求めておられる、で、聖書はですね、この唯一絶対の創造主なる神を正しく信じることこそが人間にとって最大の最高の幸福だと教えています。人間にとっての幸福とは何かというと、この創造主なる神を信じることであると。ただこの創造主なる神を信じて生きていくということには、いろんなことがもちろんそこに含まれているので、そのために私たちは聖書を読んだり、また教会を形成したり、祈ったり、あるいは考えたり、働いたりしていかなければなりません。そこにはいろんなことがありますけれども、それぞれが正しく神を信じていくこと、それが人にとって最高の幸福だ、そう教えているんですね。でもこういうことは、この自然の美しさであるとか、人間の心の喜びであるとか、良心であるとか、そういうことからは分からないことなんです。だからこれを伝えなきゃいけないと言ってるんですね。だからこれを伝える必要がある。だから福音を伝えるために、パウロもバルナバも神様呼ばわりされたり、あるいはこの後彼らは神様にされたその直後にですね、石に投げられて殺されそうになってますね。人間なんてそんなもんですね。さっきまでゼウス様、ヘルメス様と言ってたのにですね、石投げて殺そうとした。彼のパウロの手紙の中にこういう言葉があるんですね。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。この彼にというのは神ご自身であり、また神から使わされた一人子であるイエス・キリストです。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。差別はない、区別はない。世界中のどんな人も同じように、この神を呼び求める者には神の救いをお与えください。世界中の人が同じようにこの神を信じることができるというのは、私たちの教会は実にそれを字で証明している教会かもしれませんね。いろんな国の人たちが集まってきてくれております。国籍、人種、全く関係ないんですね。同じようにこの神を信じる者は決して失望させられることがない。同じように恵み深くあられる。主の御名を呼び求める者は誰でも救われる。同じように 神様を、この神を求める者は救われるんだと。どんな困難なことであっても必ず救われるんだと。しかしですね、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。つまりこの神は世界中の人たちに同じように救いの手を差し伸べてくださるし、この方に信頼する者は失望されることはないけれども、この神がどんな神なのかということは誰かが伝えなければ絶対にわからないんですね。こういう面倒くさいことをしないで神様が全国一斉放送で流してくれればいいかなといつも私は思いますが、そういうことはないようですね。多分そういうことをすると人間は何もしなくなるので、神様は人間、私たちに、ミッションというかこの責任を、仕事を与えてくださっているんじゃないかと思いますけれども、この述べ伝えなければならない、皆さんの周りにもこの本当の神は求めているけれども本当の神を知らないために、もう大きな損をですね、人生でしておられる方たくさんいるはずなんです。あれ、自分の存在がわからないで失望している方もいるでしょう。困難に直面して救いを差しの作ってほしいと思うけれども、どの神様にどのようにお願いしていいかわからないがためにそこで苦しんでいる人はたくさんいるんです。だから伝えなきゃいけないんです。伝えなきゃいけない。私たちがそうであったように、また私たちはそこのことを私たちの周りにいる人たちのために伝えなければならない。伝えなければ聞くことはできないんですから、聞くことができなければ呼び求めることはできないんですから、呼び求めることがなければこの唯一絶対の誠の神によって救われることはない。パウロは石で打たれてですね、もう死んでしまったと思ってぐったりしていたと思うんですけれども、弟子たちが見ている中で起き上がってですね、でここで逃げるのかと思ったら町へ入っていったんですね。また町へ行ったんです。なぜでしょうか。まさにこの人のたちのために本当の神のことを知ってもらいたいと思ったからなんですね。この情熱、本当にこの情熱を私たちも欲しいと思いますね。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はパウロの伝道旅行の中から、今私たちが祈っておりますこの神について、私たちが知ることのできることは何か、また知ることのできないことは何なのか、そしてこの誠の神を私たちが知るとき、信じるときに、そこには神の本当の救いがある。そして神は世界中どこでも同じようにあなたの名を呼び求める者に救いの手を差し伸べてくださることを信じて感謝をいたします。私たちにはあなたの姿は見えませんし、どんな方かは分かりませんが、神をどうかただやみくもに何でもかんでも信心をする、神々にするということではなく、本当に唯一の神を、作り主なる神を私たちが信じることができるように、そのことによって私たちに与えられたこの人生の意義をはっきりと見出すことができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。